新座金新座金新座金ストリーム新座金新座金新座金ストリーム。
はい、どうも新座金でございます。ということでですね、新座金ストリーム232回放送ですね。まあもう初めてですよ、3本撮りっていう、あの同日に3本撮ってるって。だからその今聞いてるポッドキャストで聞いてる人、まあこれツイキャスでも配信してるんですけれども、ツイキャスで聞いてる人はまあ3本目なんですけども、まあ聞いてるそのポッドキャストで聞いてる人はまあね、三本撮りなのか何なのかよくわからないと思いますけれどもですね。そんな感じでございます。ということでね、だんだんなんかこう、なんか初めての、なんか多分二本撮りとかもほとんどやったことないような新座金ストリームですけれども、キンストですけれども、まあ、だんだんだんだんこう三本撮りになってくると、こう、ふわふわふわふわしてくるね。なんかふわふわふわふわしてきて、なんかこうナチュラルハイというか、なんかそういう、トーキングハイっていうんですか、なんかよくわかんない、多分ただ単に疲れてるだけかもしれませんけれども、ということで、3本目でございます。ということで、3本目言わなくていいんだよね、別にポッドキャストではね。というわけで、今回もどうか最後までよろしくお願いいたします。ということで始めていきましょう。関西発新崎がお送りする感染系神々トークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。はい、というわけで改めまして新崎でございます。ということで新崎インストリーム232回放送でございますけれども、そのツイキャスで、30分の枠を使って、その収録をして、30分経ったらもう強制的に終了という、スタイルをちょっと取ってみてはいるんですけれども、なかなかこうタイムの使い方がうまくいかなかったりとかで、こうまあ、試行錯誤ですね。この辺なかなかこう30分番組というものに慣れてなくて、で30分番組をこうやろうやろうと、今日は30分にします、今日は30分にしますよと言ってて、なんか30分にするって言った結果、伸びて1時間みたいなことが結構多かったんで、30分番組に強制的にしてしまったらどうなるんだろうかということで、まあ、やると、まあ、結局、なんかこう、まあ、前回、前々回のような、こう、ぐちゃっとした感じになっちゃいますけれどもね、こう、うまいこと、まとまっていく様も含めてですね、ちょっと聞いていただければなと思ってますということで、今回もね、最後までどうかよろしくお付き合いいただけたらなと思ってるんですけれども、ですね、まあ、トークの種というのをね、募集してたんですけれども、まあ、ね、だいぶ前からね、ちょっと前からね、ただ、じゃあいつお前、トークの種、 募集してます、募集してますって言って、いつお前トークの種を植えて、そして水をやるんだと。ね。種ばっかり集めやがってと。種ばっかり集めて、もう、ずっとこう、なんか、ポッケに突っ込んでやるのか、ビニール袋に入れて、お尻に入れて、お尻の中にこう、押し込めているのか、引き出しに入れているのかわからないけども、いつお前種を前くんだと。いうことなんですけれども、まあ、今回からようやくですね、トークの種を、まあ、トークの、このいただいたトークの種を使うということは、新崎の中のトークの種が尽きたということですよ。つまりは、そんなわけで、今回はですね、トークの種、皆様からいただきましたトークの種をですね、ちょっとね、撒いていきたいなと思っておりますけれども、これね、結構、割とたくさんいただいててありがたいんですけど、まあちょっと一個ずつね、ちょっと、やっていきたいなと思うんですが、こちらはですね、ラジオネーム、クズさん。もうやばい。ラジオネームクズです。半角でクズ。全角じゃなくて半角でクズっていうあたり、なんかこう、ちょっとなんか、あれですよね。なんかありますよね。なんかざわつくもんが、ざわつくのもんなんかよくわかりませんけれども。なんか半角でクズさんですね。件名、話の種ということでね。これが記念すべき一通目ですからね。内容。とあるブラック会社に勤め、今時の話、朝6時から夜18時まで働いて、休み日曜日のみで月給3万円という経験あります。っていう。やばい。もう初っ端からやばいの来たよ。これ。これやばないですかこれ。っていうかもう、なんていうかな。ブラックっていうレベルじゃなくないですかこれもう、なんていう。朝6時から夜18時までってことは12時間ですよ。働いて、休み日曜日のみで、ということは、月曜日から土曜日まで朝6時から夜18時まで働いてるわけでしょ？で、月給3、もう一番あかんの月給3万よね。月給3万ってこれ、どう生活してたらいいんですかね、これね。これはブラックっていうか、もはやもうなんていう、生活できないっていう。いやー、これ、どう生活してたんですかね、この人は。そもそも。そのブラック会社に勤めてる間、その食費とか、その、要は、まあ、例えば実家暮らしであるならば、まあまあ、その、家賃とかはいらないにしても、その、3万円ってもう携帯とか払ったらもうほぼないじゃないですか。もう携帯なんか今なんか iPhone とかで、まあ、結構僕とも1万ぐらいとかかりますよ。で、3万の打ち上げを考えよう。じゃあ、3万の打ち上げ考えて、1万携帯代でしょ？だ2万残りましたと。いや、言うても、まあ、そうはね。だ結局その税金とかでいろいろ抜かれてるから、その、これどうなんのかな？所得税、住民税、あと、まあ、厚生年金。まあ、厚生年金とか、入れてくれてたとしたらですよ。厚生年金とかも引かれて、まあ、要は手取り3万だってことだでしょうね。いや、もう普通に考えて、普通に考えるレベルじゃないと思うんですけど、もう考えていいレベルじゃないと思うんですけど、一応考えましょう。3万円でしょ？だから、まあ、厚生年金入ってたしたら、まあ、その、年金はいらない。で、社会保険とかも入ってたら、まあ、いらない。まあ、っていう手で考えると、まあ、携帯で払ったら残り2万円ですよ。で、まあまあ実家暮らしで、まあまあ、家賃もいらない。で、食費もまあある程度ね、作ってくれたらいらない。ってなった時、俺意外といけるんかね。いや、なんですかね。いや、もう無理なんは分かってるんですけど、無理なんは分かってんねんけど、でも生活できてたってことですもんね。だって、っていうかもうバイトすることすら無理じゃん。その、朝6時から夜18時まで働いて。休み日曜日のみでしょ？もうクタクタじゃないですか。バイトすらもできないですよね。これはどうなんだろう。なんかこういうブラックっていうかさ、もうもはやブラックっていうか、なんていうん。 漆黒ですよね。いやまあブラックでいいんでしょう。でもなんかもう、いやもうなんかダークサイドにも程があるというか、あの、いや僕も言うてもブラック企業で勤めてたっていう風に、まあ自負している部分はあったんです、正直。あの、半年間だけブラック企業に勤めたことがあったんですよ。まあ、ブラック企業っていうか、なんて言うんですかね。あの、まあ、営業、ゴリゴリの営業会社で、勤めてて。でも、給料はね、正直、結構良かったんですよね。言うても。だから、その、全然生活できてたし、ただなんか、あの、わけわかんないですけど、その、部下に、なんか、頭おかしいですよ。でもその、何歳？二十歳そこそこで部下がいるっていうことで、もうちょっとおかしいじゃないですか。二十歳そこそこで40、45の人とか、40代の人とかが部下っていう時点で、意味わかんないでしょ。で、40代そこそこの人がその契約取れなかったら、その人に対して、なんか怒鳴るみたいな、いうような、なんか実力社会だからみたいな感じで、その、契約を、取ってきた数で、その、ゴロッと変わるんです、配置が。だからそもそも40代の人が、その、僕の下に、僕がその40代の人の下についてたのが、その2週間後ぐらいになったら、僕がその、今度その40代の人の上に立って、で、その人が契約取れなかったら、電話で怒鳴るみたいな、そういう、なんかわけのわからない世界だったんですけど、なんかその、そういう、その時にこう電話しまくって、その携帯代がなんか、あの、その部下と呼ぶ人たちにね、こう、すごいこう、携帯で電話するわけですよ。で、ドアっとねとか言うわけですよ。もうなんか、それで携帯で3万ぐらい行ってて、なんかもう、ちょっとわけわかんない感じでしたけれども、その、お金の使い方みたいなのが。ただまあでも、言っても、その分、お給料とかは出てましたし、まあ営業の会社なので、まあ取ってきた分だけの、まあ、歩合っていうのも出るときは出てたんで、まあ全然、あの、まあまあ大丈夫だから、それを、こう、ブラックってもう、読んでいいのかが、もはやこの話を聞いたら分かんなくなるというか、もう、やばいよねっていう。ブラックの上を行くよねって思って。どうですかね？その、ブラック企業の、その、なんていうの？ブラック企業の、その、概要というか、ブラック企業ってどういうもんなんだろうかっていうことを、すごく、こう、考えますよね。定義ってあるのかな？ブラック企業の定義。あ、ありますね。ブラック企業の定義ってあるの？ブラック企業の見分け方っていうのがこうありましたけど。あ、なるほどね。劣悪な労働環境を放置し、ひたすら利益だけを追求すると。故に労働環境がひどく、激務、発給、超高ノルマ、体育会系、社風が異常、暴力、休みなし。異常な回数の転勤、首切りと、異常な体質の会社のことを一般的にブラック企業と呼ばれますと。いうことなので、まあまあ、まあブラック企業、僕が勤めてた会社も、まあ机蹴られたりとかしてたから、まあまあ、ブラック企業でしょうし、なんでしょうけど、もうこれはやばいね。月給3万円。もう、正味ね、こう、アルバイトでもね、月給3万円ってことは、まあまあ、ないですよね。だこういうので、だから、やめれないんでしょうね。なんかわかる気はしますよ。なんかこういうので、あの、まあ僕全然まだ待遇良かったから全然あれですけど、なんかこう、なかなかこう、やめれない風潮もあったりとかしますよね。でも、なんかうちの会社は、その、即辞めましたけどね。もうなんか、あの、休みがすごくこう、なんていうの、全然なかったけど、土曜日も出勤でしたけど、なんか、その代わりブラック会社の営業会社のこう、なんか、特性としてはなんか、 その日のうちに、なんか、その日のうちにクビになったりもするんですよ。だから、その日のうちに辞めても、ええんちゃうかと思って、その日のうちに辞めたら、全然受理されましたけどね。だからそういうとこは、まあ、ある種ちょっと、普通の企業と違って、こう、なんか引き継ぎとかそういったものが、こう、一切なかったという、引き継ぎせなあかんとかが実は全然なかったんで、なんかこう、朝出社して、辞めますって言って。朝出社して、朝礼終わって、さあ営業行ってこいって言われた瞬間に、いや、ちょっとすいません、話あるんすよ、つって言って、みんなが営業行った後に、なんやって言われて、いや、ちょっとすいません、辞めますって言って、こう、まあ、いろいろ理由つけましたけど、辞めて、で、家帰るっていう、その、まあ、それがなんかこう、まかり通った時点で、ちょっとまあ、自分もその辞め方としてどうかと思うけど、なんかこう、そういうのがまかり通ってる時点で、なんかこう、体質としては異常なのかもしれないですけどね、お、ベンタブロック、ベンタブロック企業と名付けようってコメント来ましたね。ベンタブラックとは、現状世界一黒い物質。いや、これはそうね。ああ、ベンタブラック企業でいいんじゃないか、これは。うん。ちなみにこのベンタブラックっていうのは、画像検索するとどうなるんですかね、これね。世界一、ベンタブラック。これを、ああ、すげえ黒い。すげえ。いやなんか、あれやね。これ画像で検索しても、なんか、これマジなん？マジでこのベンタブラックってこの、え、これなん？黒いな。黒いな、これは。ごっつい黒いな。え？いやいやいやいや。あ、そう。これすごいですね。確かに黒いなぁ。いや。これ、あれよね。なんかその画像検索とか、そのパソコン、PC でその画像を見たときに、その、なんていうかあるじゃないですか。その画、その液晶の輝度とかも含めて、なんか、なんか、まあ言ってもね、その環境によってこう見え方変わるから、まあまあ、そんな言うても黒く見えんちゃうかなと思ったけど、これ画像で見てもマジで黒いな、これ。いやもうなんか、あ、そうなんだ。立体でも平面に見えるレベルのやつなんだ。すごいね、これ。うわぁ、いや、これはそうですね。ベンタブラック企業でいいでしょう、これは。うん。そうですね。もう、てか黒すぎるね。もう立体でも平面に見えちゃうレベル。もうそれぐらいのレベルの企業っていうことですよ、これは。てか、そういう、なんか、あ、そうなの？光を吸収しすぎて凹凸すらわからないレベル。そうね。でも確かにこの会社はもう本当になんていうの、もう、どんな光をも吸収しちゃって、なんかもうなんていうの、その個性であるとか、そういったものもすべて含めて、こう吸収しても黒に染めてしまうような、そういう、なんかこう、とこはありますよね。すごいなぁ。何の仕事なんでしょうね。いやさ、なんか、朝6時から夜18時まで、さ、きついのはわかります。きついのはわかりますけど、朝6時から夜18時まで、なんかこう、例えば、なんすかね、こう、ぼーっとする？ぼーっと。すみません。ぼーっとするぐらいしかなかったですけど、ぼーっとするのもきついの、きついよ、きついけども、で、まあ、月給3万円とか、だったらまあまあ、わかるじゃない、まだね。普通の仕事しててこれって絶対ありえないじゃない、なんかもう、対価としてもうダメじゃん、なんか。っていうのは、思いますよね。なんかね。ただなんかその、少し一個深い階層の話をするとですね、なんか、その、自分の仕事に対する、その、対価っていうのが、その、今の仕事に見合っているかどうかっていうところの、なんか、その、尺度とか、その、物差しって誰が決めるんだろうっていうのは難しいですよね。なんか、 このちょっとすいません、ラジオネームクズさん、半角でクズさんの、ちょっと話はちょっとずれますけど、なんかその、今自分がもらってる給料が、ほんまにその、社会的な、その仕事として見合っているかどうかとか、その、は分かんないよね。なんか、自分もそれで少し、なんかこう、ほんまにそうなんかなと思う時ありましたよね。なんか、その、例えば給料、その、要は社会で決められているような給料とか、その、なんていうか、会社で決められている給料だからそれを支払われているわけであって、その自分のその仕事であるとか、その社会的なその利益とか、そういったものを、その出している利益であるとか、そういったものを含めて、なんか、見合っているのかな？それはなんかその、もっともらうべきなんじゃないかっていうのとはまた逆で、なんかすげえもらってるんじゃないかなとか、なんか、思ってしまって。で、その、生活とかね、その社会的なそのお金の価値とか含めて絶対そんなことありえないんですけど、例えばこの月給3万円っていうのがもしなんかその本当に絶対ありえないですよ。その正当な価値の給料って言われてしまったら、なんかそれ絶対おかしいけど、なんかそうなのかなと、まあそれはさすがに思わないですけど、でも例えばそのもらいすぎてるんじゃないだろうかとか、なんかそういったことをなんかこうふと考えたことはありますね。なんかこう自分は給料をもらいすぎているのではなかろうかとか、だからといってこう給料下げてくれっていうわけではないですけど、でもなんかそんなこなんかどうなんかなってうまく言葉にするのは難しいですけど。自分の働きっていうのは果たしていくらの価値がつくんだろうかっていうのを、なんかこう自分の給料とか今もらってる給料とかその最低保障賃金とかそういったものを全部抜きにして、自分の働いてる仕事っていうのがどれぐらいの価値があるのかっていうのはこう数値に表せないもんですから難しいよねって思っちゃいましたね。なんかそういうことをなんかこう考えます。なんか働いてるとね、いうことをこう なんていうかなあんまりこう普段考えてもしょうがないことですし、むしろその見合ってなくても高い給料払ってくれたらそれで嬉しいなって思うしっていうことなんですけど、だからじゃあ見合ってないから低い給料にするわって言われたらちょっと困るんですけど、でもなんかそういうことをこうふと考えてしまうような時期というか、っていうのは確かになんかあって、まあ常に意識してるというか常に考えたりはしてるのかもしれないですね。考えるからこそちょっとこう仕事に対しての意識であるとかそういったものを、まあ少し見直したりとかそういった時もありますね。いやー、なんかいろいろこう、全然関係ないところで深い階層の考えにこうちょっと至ってしまいましたけども、それこそだからやっぱり、深い階層の黒さですよね。やっぱこう、ベンタブラックな感じですね。ちょっと自分もベンタブラックな思考に陥りそうになりましたので、ちょっとこの辺で、終わっとこうかなと思いますね。ということで。いや、クズさんありがとうございます。なんか、クズさんありがとうございますっていうのもなんかちょっと抵抗ありますけれどもですね。いやー、ちょっとね、ちょっと心配ですよね。普通にね、このベンタブラック企業に勤めているクズさんがちょっと心配になりますんで、ちょっと、またなんかどうなったのかとか、どうだったのかって、またちょっと教えてほしいですね。どういう会社だったのかとか、どういう内容だったのかっていうのもちょっと教えてもらえたら嬉しいかなと思いますね。ありがとうございます。いやいやいや、なかなかこう衝撃的な会社ありますね。で、新しい言葉出ました。ベンタブラック企業っていうね。いやー、黒い買ったわー。ベンタブラック。黒い、改めても見ても黒いな。全然関係ないですけど、松崎しげるさんは、いつまで黒いんですかね。 いや、なんかちょっと心配になっちゃって、なんかこう、勝手にね。どんだけ、いつまで黒いんかなって、あの黒さって維持するの相当大変だと思うんですよね。結構大変だと思うんで、肌とかの、なんかこう、ケアとかね、大変だと思うんで、ちょっと大変そうやなって思いながら、こう、いつも見てますけどね。ちょっと関係ないところでしたけれども、ということで、クズさんどうもありがとうございました。また、よければ、お便り送ってくださいということで、というわけでですね、この番組ではですね、皆様からの、話の種、トークの種、募集しております。話のきっかけになるネタであれば何でも OK でございます。真面目なネタから面白いネタ、面白いネタというか笑えるネタ、ふざけたネタ、何でも OK でございますね。送ってください。よろしくお願いします。宛先はですね、メールアドレス、しんざきん @gmail.com、しんざきん@gmail.com、スペルは shinzakin@gmail.com です。そしてですね、メールフォーム、新崎インストリームのサイトの方にあります、バナー横の、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしてありまして、そちらの方からですね、まあラジオネーム件名内容とお書きの上、送っていただければなと思っております。そしてツイッターのハッシュタグ新崎シャープ SHINZAKIN シャープ SHINZAKIN をつけて、投稿していただいても OK でございますので、皆様からの、トークの種募集しております。その他番組へのご意見ご感想も送ってください。よろしくお願いします。というわけでございまして、新崎インストリーム、232回放送ここまででございます。ここまでお聞きくださいました皆様どうもありがとうございました。最後にですね、私ミュージシャン笹山の、スタッフを務めております笹山のライブ情報、リリース情報をお伝えしたいと思っております。11月12日土曜日、笹山とザ・ナチュラルキラーズによるツーマンライブ、ザ・ギャラクシアン・ウォーズステージ11ですね。こちらは場所神戸16ビット、ですね。スタートは19時からとなっております。よろしくお願いします。そして11月19日土曜日、笹山定期公演リビングオンザナイト071、リビングオンザナイト071、ワンマンライブでございます。こちらは、スタート19時35分、場所神戸16ビットでございます。この後も、この他もですねライブ決まっておりますので、どうかですね笹山のオフィシャルウェブサイトの方ご確認の上ご予約いただきまして、まあ、ライブ会場の方でお会いできたらなと思っておりますのでよろしくお願いします。そして、ニューデジタルシングルロマンスストラグル発売中でございます。 iTunes ミュージックストアおよび Amazon MP3 の方で販売中でございますので、ぜひともお買い求めください。よろしくお願いいたします。まあ、そのわけでございまして、新崎インストリーム232回放送ここまででございます。ここまでお聞きくださいました皆様どうもありがとうございました。それではまた皆様、新崎インストリーム233回放送か、ちょっと待って、202って言ってたかな232回放送ってさっき言ってましたね。232ですね。ということは次は233回放送にお会いしたと思いますね。テロップにも出てるのにね、生放送のところにね。もうちょっとね、バグってきましたけどね。そんなわけで、また233回放送にお会いいたしましょう。お相手は新崎でございました。それでは皆様さようなら。にしし死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい。操る人形なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、とてもよりないその理由などわからないけど、ほんの少しだけ目には映らない形があるなら、ほんの少しだけ
貫くように何もいらないことをしたぞ。